恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんと一緒に創世記の学びを続けていますが、先週私たちは創世記の第12章のところでアブラハムが大きな失敗をしたことを見ました。しかしアブラハムはその失敗で終わりではなくして原点に立ち返ったということを見たのです。すなわち4節、彼はベテルの祭壇のもとに帰ってきたのです。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。皆さん、ベテルのその祭壇、そこに帰ってきたアブラムがそのところで祈った祈りに、こう想像のをたくましくして耳を傾けると、どんな祈りをアブラムはしていたんでしょうね。私にはアブラムの祈りが聞こえるような、そんな気がするのです。第一に、その祈りは悔い改めの祈りです。神様の導きを求めないで、ただ自分の思いで動いたことへの悔い改め、恐れにとらわれて奥さんのサライを犠牲にしてまで自分の命を守ろうとした卑怯なその行動への悔い改め、そして偽りを言ったことへの悔い改め、そして第二に、彼の祈りはそんな罪にもかかわらず主が表してくださった大きな憐れみ、その恵み、彼は深く深く感謝の祈りを捧げたに違いないのです。そして第三に、アブラムはこれからの歩みへの主の導きを祈り求めたことでしょう。あなたの御心にのみ従っていきたいのです。そのように心砕かれ、へり下ったアブラハムの祈りが聞こえてくるような気がします。しかし、そんなアブラハムの前にまた新たな問題が生じてきたのです。よく言われます。問題があることは問題ではない。その問題をいかに解決するかが問題である。そうなんですね。私たちの人生にも、もう問題があること、決してこれは問題ではありません。私たちの人生に問題はつきものです。ですから、問題が起こって慌てふためく必要ないわけです。問題があるのは当然。しかし、その問題にいかに対処するかです。教会の中にも問題はいつもあります。問題のない教会、ありえないのですね。笑い話でありますよね。この教会には問題が多すぎますから、別の教会に行きます。別の教会に行くと、その人が問題を持ち込むわけです。ね、本当に問題はいつもあるわけです。しかし、その問題をいかにして解決していくかなのです。原点に立ち返ったアブラハムは、決してもう自分の知恵でことを図ろうとはしません。信仰によってその問題にぶつかっていこうとするのです。今日のところで私たちは、信仰的な決断、信仰的な判断、その素晴らしい実例をアブラハムから教えてもらうのです。その問題とは、6節7節です。もう一回読んでいます。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリシ人が住んでいた。私たちはアブラハムが、まあ、ごめんなさい、アブラハムと言ったり、アブラハムと言ったりしてますけども、ややこしいですね。同じですので、このアブラハムが非常に富んでいたことを私たちは知っています。二節にはありました。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。それだけではない、ロトも、五節を見るとわかるように、 アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。確かこの天幕、英語では複数形になっていたと思うのです。たった一つの天幕ではなくて、たくさんの天幕を持つ、そのようなですね、裕福なものになっていた。ですから、そこに彼らが一緒にいるには、その場所が狭すぎる。そして、それに対して、それに引き続いて、争いが生じたというのです。七節、その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。きっと、その牧畜の水とか草を求めての争いが起こったんでしょう。そして、その頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。彼らはそこに移り住んできましたところが、もう先住民族がいたわけです。ですから、その先住民の住んでいるところに割り込むようにして入ってきた彼らですので、当然のこと、遠慮がちに水や草を求めればならないのです。これは大変です。貧しかった時には、いたわり合い、助け合っていたのが、ところが豊かになってくると、急に互いに不満をぶつけ合い、足を引っ張り合うっていうことはよくあることです。彼らは、持ち物が多すぎたので、一緒に折れないというですね、悲しい事態が起きてきたのです。箴言の15の17節に、野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝るという言葉がありますけど、本当にそうですね。肥えた牛を食べながら憎み合ってるより、本当に貧しい中で、互いに愛し合っている方が何歩かいいかしれません。アブラハムは争いを好まないのです。彼は平和を追い求めます。争い。それは貪欲と互いの不信感から出てくるのです。そして争いは神様の祝福を確実に失っていく近道になるのです。アブラハムは起こってきた争いをそのままにしておくことはできない。何としても平和を作り出したい。ピースメーカーになろうとするのです。そこでアブラハムはロトに語りかけます。8節。そこでアブラハムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。アブラハムは、親類同士が争い合うことの悲しさ、醜さを何としても避けたい、そう思うのです。もう親類っていうのは、とてもいいものです。でも一面、この親類同士が憎み合ったら、もう手のつきようがないぐらい、本当に悲しい、寂しい状態に陥ってしまいます。その上、彼らの周りにはカナン人、ペリジ人がいて、この一族の争いを注目しているのです。一族が争い、仲間割れするとすれば、それこそその周りにいる人たちの物笑いの種です。ひいては、アブラハムが拝んでいる誠の神様さえも、彼らから笑われてしまうのです。なんだ、彼らが信じている神様は大したことがないな、一族の争いも、収めることができないのだと、神様の皆が傷つけられてしまうのです。これは教会も同じですよね。私たちは親類同士なのだから争いがないようにしてくれ。私たちも主にある兄弟姉妹、同じ主にある家族となった者たちが争い、仲間割れするっていうことは本当に悲しいことです。それこそ人々の物笑いの種になり、人々のスキャンダルの、すなわちつまずきの意思となってしまうのです。そのアウトラインのところに、テモテ第2の手紙の2章の御言葉を書き出しておきました。これはパウロが若い伝道者テモテに書き送った手紙。ですから、私自身伝道者としていつもこのところを繰り返し繰り返し読まされるところなのですが、皆さんと一緒に今日また読んでみましょう。一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。それで、あなたは、若い時の情欲を避け、 清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることは、あなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると、神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょうか。はい。土佐の人間で血の気の多い私が、なんでこの御言葉を心に言い聞かせてきたことでしょう。主のしもべが争ってはいけません。アブラハムは今直面しているこの問題をどうやって解決しようか、彼は苦しみました。そして彼が到達した答えは、そもそもこの土地に二人の富んだ者が一緒にいること自体が無理なのだと彼は結論づけたのです。そして方法は一つしかないと判断します。それが9節。全地はあなたの前にあるではないか。私から分かれてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。皆さん、この時アブラハムがこの老いのロトに、私から分かれてくれないかと言った時のその心情をですね、思いやってみてください。アブラハムには子供がいないのです。そしてロトにはお父さんがいないのです。これまでずーっと彼らは一緒でした。そしてアブラハムはロトを我が子のように大切に可愛がってきたのです。そしてロトもおじさんのアブラハムを本当に慕って、お父さんのように慕って、ぴったり寄り添ってきたのです。そんな彼らにとって別れはとても寂しい、辛いことです。でも、今この問題の中では、別れる以外に平和の道がないと結論付けたのです。パウロとバルナバの出来事を思い出させられます。パウロとバルナバもいつも一緒でした。バルナバがいなければパウロはありえなかったのです。バルナバが慰めの子、バルナバが手を伸ばしたためにパウロはエルサレムに迎えられ、バルナバが探したためにタルソでうずもれていたパウロはもう一度日の目を見ることになったのです。ですから本当に信頼し合っている二人でした。しかし、若いマルコ、ヨハネの件でどうしてもお互い自分の確信を譲ることができませんでした。それぞれが自分の確信を持って、マルコは連れて行けない。いいえ、マルコを連れて行くべきです。譲らなくなってしまったのです。どうしたらいいですか？お互いに譲歩すればいいんですけど、譲歩できないここでは。そうすると、道は一つしかない。別れましょうということでした。二手に分かれて、二組の伝道チームができたわけです。これは幸いでしたね。平和のための別れっていうのも、一つの知恵のある方法なのです。さて、アブラハムとロトの、この別れ方です。どんな風に彼らは、その別れをしたのでしょうか。もし十二章のアブラハムであったら、アブラハムはどうしたでしょうね。奥さんのサラをも犠牲にして、自分は生き延びようとしたアブラハムですから、もしそんなアブラハムでしたら、当然今回も自分の利益を優先するはずです。でも今の彼は違います。主の前に立ち返り、信仰的な決断をしようとしているアブラハムです。そして信仰的な決断とは一体何か。それは一言で言えば、自分の我を張らないということです。自己主張をしないということです。そして、本当に虚しくなって主の御心だけがなりますようにと、主の御心に自分を合わせる。そこに信仰的な決断があるのです。9節。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが、左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。皆さん、このアブラハムの言葉は大した言葉ですね。アブラハムは、ロトの叔父として、 ずーっとこの旅をリードしてきました。この旅の主人公はアブラハムです。ロトはただこのおじさんを頼ってずーっとついてきただけなんですね。ですから当然ここでは、まずアブラハムが行くべき土地を選ぶ権利を持っています。しかしアブラハムはその権利を主張しないのです。ロト、お前が先に選べ。さて、一方ロトです。これまでのアブラハムの歩みにいつも金魚の糞みたいにくっついてきたのがこのロトなんです。ちょっとロトの名前だけ聖書の中で辿ってみましょうか。11章の27節に初めて登場します。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。31節。テラはその息子アブラムと、ハランの子で自分の孫のロトと、息子のアブラムの妻である嫁のサライトを伴い、12章の4節。アブラムは死がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。5節。アブラムは妻のサライと甥のロトと、彼らが得たすべての財産と、絡んで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。そして13章の1節。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。ロトも一緒であった。本当にロトはですね、ただアブラハムにくっついてきたんです。ただアブラハムにくっついてきただけなんです。アブラハムはどうですか？アブラハムは主の言葉を聞いて、主の言葉に従って、これまで主と共に歩いてきました。ところが、ロトは主と共にではなくして、アブラハムと共についてきただけなんです。しかし、そのおかげで、ロト自身も本当に豊かになりました。今こそ、別れてくれないか、というアブラハムのその言葉に従って、ロトは、自分の判断、自分の決断、なあち、一人立ちをする今、チャンスがやってきたのです。そして何よりも信仰的な一人立ちをするこれはチャンスでした。そして本当でしたら、旧説のアブラハムおじさんの言葉を遮って、ロトはこう言うべきでした。何を言うのです、おじさん。私が今の私になれたのは、すべておじさんのおかげなんです。その私がおじさんをさておいて、先に、どっちに行くかを決めることなんかできません。私こそ、おじさんが左に行けば私は右に行き、おじさんが右に行けば私が左に行くのですと言うはずでした。それがロトの言うべき言葉でした。しかし、ロトはそうしなかったのです。実節読んでいます。ロトが目を上げて、ヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルのように、方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。ロトは目を上げたんです。目をキラキラさせながら、いや、ギラギラさせながら、周りをぐるりーと見渡したのです。一方は赤ちゃけた本当に荒れ野です。ところが一箇所、本当に青々とですね、緑の茂った水の豊富な豊かな地方が見えたのです。ヨルダンの低地全体です。ロトは周りを見渡しながら心の中でソロバンをパチパチパチパチ弾いたわけです。この私の多くの家畜、しもべ、家族を養うのに良い地はどこだろうとですね、彼は胸残業をして、彼は目を上げてみたのですが、自分の利益、自分の思いで目を上げたのです。興味深いこと。ロトがアブラハムと別れた後のことです。14節。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。ロトも目を上げ、アブラハムも目を上げました。ロトは目をギラギラさせながら、アブラムはただ主の言葉に従って目を上げたのです。一方は同じ目を上げたのですけれども、自分の思いで、一方は主の御言葉に従って目を上げる。そして 同じ目を上げながら、同じものを目の前にしながら、しかしそこに別のものを見ていく。私たちもこの目の上げ方っていうことをしっかり身につけたいものです。そこにヨハネの福音書の4章の御言葉を書き出しておきました。イエス様のお言葉です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。人間的に見ればまだまだ麦は青い。まだまだ収穫までには月日があるとですね、考えます。人間の目で見れば。しかしイエス様の目から見れば、はや色づいて借り入れるばかりになっています。ぜひぜひ私たちも、イエス様が畑を見るように、畑を見るものでありたい。主が見るように物事を見るものでありたいと思うのです。ロトは、目を上げて、そして自分の胸残用で計算をして、そしてヨルダンの定地を選び取ってしまいました。ロトから見ると、そこは本当によく潤っていて、主の園のように、エデンの園のように見えたっていうのです。またエジプトの地のようによく潤っていたっていうのです。そこで彼らはヨルダンの定地に移り住み、そして次第次第にですね、このソドムに近づいていくのです。13節、12節。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは定地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。皆さん、ソドム。どっかで名前を聞いたことがあると思います。ソドムとゴモラ。13節にあるように、ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。しかし、ロトとその家族はこのソドムに次第次第に惹かれていくのです。14章のこの12節をちょっと先回りして見てみますと、14の12、彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。おや、そこまで行くともうロトはソドムの中に住み着いています。それどころじゃないのです。19章に行きますと、19章の一節に見ますと、その二人の見つかりは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。門のところに座っているっていうことはどういうことかっていうと、当時門に座るのはその町の有力者です。支配者です。その町の中で本当に有名人になっているのです。皆さん、ロトが定地を選び取り、ソドムに近づき、ソドムに住み、ソドムのもう有名人になって、支配者の一人になって、門に座っているロトの姿。皆さん、ロトは決して悪い人間じゃないのです。彼は不正直な、ずる賢い人間ではありません。聖書は別のところでロトを義人ロトと呼んでいます。そして聖書によればロトはソドムに住みながらその町の人々の罪に悩まされ心を痛めていたというのです。心を痛めながらソドムに踏みとどまっているロトの姿。彼は悪い人間ではないのです。しかし彼は愚かな選択をしました。そしてその愚かな選択の結果、彼は彼自身と彼の家族に本当に悲惨な結末を選び取ってしまうことになるのです。ついには、愚かな選択をしたこのロトの言葉は、家族の中でも馬鹿にされるようになります。もうロト、お父さんの言うことは聞きたくない。塩気を失った塩のようにロトはなってしまったのです。彼の愚かな選択のために家族一同がこの後どんな悲惨な経験をしていくかを私たちは見ることになります。私たちも本当に人生は選択ですね。日々の歩みの中で様々な選択を私たちは迫られます。小さな選択、大きな選択、まさに選択の私たちは日々です。しかし、本当に今のこの時の一つの選択が実は私たちのこれからの生き方を決めるだけではなくして、 ひいては家族の将来、私たちの子孫の将来まで、今の私たちの決断が影響を与えるということを私たちは深く覚えたいのです。ロトはヨルダンの低地を選び取りました。その潤いに惹かれたのです。しかしアブラハムは違う選択をしました。何をアブラハムを選んだのですか？アブラハムは主を選んだのです。アブラハムはただ神様をこの時選んだのです。どちらが賢い選択でしょうか？この世の人たちが見れば、ああ、ロトは賢い選択をした。そのような多くの家畜と家族を養うのに、彼は賢い選択をした、と言うかもしれません。しかし、その結果はその後に見るよう、明らかです。アブラハムは、今自分の思いを捨てて、本当に心を虚しくして、ただ主を仰ぎます。主よ、私は、あなたの御心を行いたいのです。あなたの御心を、あなたの御心の時に、あなたの御心の方法で、従っていきたいのです。私たちはどうでしょうか？ぜひ、主の前に、様々な私たちと思いを捨てて、ただあなたの御心に従いたい。日々その祈りをしながら、あなたの決断を主の前でしていきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。